皆さんおはようございます。お願いします。周りの方と、手を振って挨拶をしていただければと思います。本当握手をしたり、声を交わして挨拶できると一番いいんですけれども、まだまだというかですね、コロナの感染がなかなか難しい状況だなというふうに思います。私の友人の牧師もですね、みんな困っているというか、礼拝をやった方がとかね、礼拝やるべきなんですけど、集まるようにした方がいいのか、休みにした方がいいのか、何を基準に決めたらよいのか困ってますって、Facebook とかに投稿してたりですね、連絡くださる方もあったりします。一時期感染がすごく増えた、7月下旬とか8月に礼拝を一旦お休みしますとしたんだけども、特に状況が変わらないしどうしようか、そして礼拝を一応気をつけて再開されたというところもありますし、どのようにしていったらよいか本当に難しいですね。今どこか の夜の街で感染が起こってますというだけでなくて、どこかの家庭とかどこででも感染の可能性があるという状況になってしまっています。私たちも本当に気をつけて、行動しないといけないですし、できる限りの対策をしっかりしていかないといけないなというふうに思います。今日も礼拝堂の冷房は20度にこれでも設定してるんですけど、窓が開いているとこれだけ暑いのかなというところありますが、でも冷房が、ね、あることを感謝して、これでこれなかったら、ね、かなり大変な過酷な状況だったなと思うんですけれども、できる限りしっかりと手の消毒とかマスクしながら、でもこうして共に感染予防しながら共に集えることも感謝していきたいと思います。同時に、オンラインで礼拝を捧げていらっしゃる方々もおられます。年配の方、ご家族、子供さんが小さい方、遠方の方、オンラインの方々、本当にその場所で主が祝福されることを本当に期待してい、きたいと思います。一言お祈りしてメッセージの方を入らせていただきたいと思います。愛する天の神様、今日このようにして共に礼拝を捧げることができることを感謝します。主よ、どうぞあなたがこの場所に臨在してください。確かに暑いですし、またコロナの感染も、なかなか落ち着かない部分がありますけれども、しかしこうして私たちが許されて共に集うことができることを感謝します。主よ、どうぞあなたの御声をしっかりと聞いていくことができますように、また主よ、どうぞあなたの励ましを受け、力を受けて私たちが前進していくことができますように、いろんな状況は移り変わろうと、また難しい状況が続こうと、私たちが本当にそれで停滞してしまうのではなくて、主にあって前進し続けることができますように、どうぞあなたが今日私たちを力づけ励ましてください。主、あなたに期待します。主イエスキリストの皆によってお祈りします。アメン。感謝します。今日はですね、マルコの福音書の、5章のところからメッセージをさせていただきたいと思っています。マルコの福音書の5章の21節から43節、少し長いんですけれども、長い理由はまたメッセージしつつお伝えしていきたいと思います。ちょっとマイクのその蓋を貸していただいてもいいですか。その蓋を、はい、すいません、ちょっと冷房の風でめくれ上がってしまってすいません。ちょっと起きながら、はい、感謝します。マルコの福音書の5章の21節から43節まで今日メッセージさせていただきますけれども、メッセージのタイトルは恐れないでただ信じていなさいというタイトルです。恐れないでただ信じていなさい。実は今日メッセージする箇所で2人の登場人物が、特にですね、有名なというか2つのイエス様がされた奇跡の箇所が出てきます。1つは街道管理人の、ヤイロという方の娘さんが復活する、蘇る、その奇跡です。もう一つは長地の女の奇跡がその間に入っているんですね。でどちらかというとこう長地の女の、メッセージを聞かれることであったりとか、長地の女のシーンというのは有名というかですね、どちらかというとそっちの方が語られることが多いと思います。私も長地の女のところからメッセージ前にもしたことがあります。覚えていらっしゃるでしょうか。衣の房を掴むんだものが主の癒しを、救いを得ると。そしてその衣の房というのは旧約聖書にも予言されていた救い主の印であって、房とかその翼と呼ばれるですね、それを握る、その時に癒しが起こる、その時に、ね、子牛のように踊るっていうね、 あの奇跡ですね、そしてその予言が成就した、それがこの長血の女の奇跡なんですが、実はその前のところと後ろのところにこのヤイロの娘の奇跡についてのことが書かれています。今日は実はそちらの方に注目しながらメッセージの方を語らせていただきたいなと思っています。マルコの福音書の5章の21節からですけれども、少しお読みしながらメッセージ語っていきたいと思います。21節お読みします。イエスが再び船で向こう岸に渡られると、大勢の群衆が身元に集まってきた。イエスは湖のほとりにおられた。すると街道司の一人でヤイロという人が来て、イエスを見るとその足元にひれ伏してこう嘆願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。ここで街道司、また別の訳です、街道管理人と呼ばれるヤイロという人が出てくるわけなんです。で、この21節の最初にイエスが再び船で向こう岸に渡られるとっていうのは、イエス様が反対岸に行って、あの豚がバーッとこう死んでいくというかね、飛び込んでいくっていう、あの後でもう一度あのレギオンのやつですね、それが終わってこう反対側のガリラヤ湖の反対側に渡った、それがこの21節のところです。おそらくカペナウムという場所のあたりだったんじゃないかというふうに言われています。そして大勢の群衆が集まってきたと。そしてその時に街道司、街道管理人のヤイロがイエス様の足元にやってきて、22節を見るとその足元にひれ伏したって書いてあるんですね。街道管理人というのはですね、なんかあのどっちかというと建物の管理をするなんか警備員さんのお仕事みたいなイメージがあるかもしれませんけれども、とか街道司とか言われてもね、なんかいまいちピンとこないかもしれません。しかしこの街道管理人という役割は非常にポジション良いポジションでした。地位もあり名声もある、そういう仕事です。というのは、この街道のところであの聖書が読まれて礼拝が行われたりとか、またここがあの学校のようなものなんですね。ユダヤの方のこの、シナゴーグ街道の中でこう学校が行われていました。もしこのヤイロがカペナウムの管理人であったとするならば、あのカペナウムに皆さんがまたイスラエルに行かれることあったら行かれたら、当時 の街道の跡っていうかね、残ってるんですね。そのシナゴーグの跡がね、ものすごく立派です。行かれると分かるんですけど、あんな立派なですね、街の中心にあるような場所の街道の管理、そしてそこで子どもの教育、礼拝であったり聖書を読む時間の、導きであったり、さまざまなことをしているわけですね。なので非常に、ポジションのある、地位も名声もあって、そして有名人なわけです。そして信仰もある、それがこのヤイロという人物でした。で、もう一つ言えるのは、ここで聖書が読まれてユダヤ人の人たちが集まってっていうことが起こったということは、確実にあのパリサイ人たちともつながりがあるわけですね。非常に熱心なパリサイ人、立法に関わる人たち、そういう人たちがこのヤイロとも必ずつながりがあったと思われます。で、なのでヤイロがイエス様と交わるというか、イエス様に近づくということをパリサイ人は嫌がるわけですから、ここでヤイロがその足元にひれ伏した、やってきたというのはものすごく大きな衝撃的な決断をしているわけなんですね。私たちここを見ると、ヤイロという人がやってきてイエス様の足元にひれ伏したんだと思うかもしれませんが、とんでもないわけですね。イエス様の足元にひれ伏す、もうそこに全てを服従する、全てを捧げる、委ねる、そして、この方に期待をする、ある意味腰の上となる、そういう意味合いがあるこの足元にひれ伏すという言葉です。なのでヤイロがイエス様の前でひれ伏すということをしたときに、パリサイ人とか群衆が周りにいるわけですね。群衆がヤイロさん何やってんのって、あなた名声も地位もあるしそしてパリサイ人に誰かが通報するかもしれないし、パリサイ人も見ていたかもしれないです。で、もしその姿を見ていたら、ヤイロはこの後で街道の管理人を辞めさせられた、辞めないといけなくなったかもしれません。実際そうなったかもしれませんし、そうならなかったか分かりませんけれども、もう全てを捨てる覚悟を持たなければ、このイエス様の足元にひれ伏してっていうことはできなかったはずなんですね。なのでかなりの大きな決断をここで実はヤイロという人物はしているわけです。 しかしそのどうしてそういう決断をしたかということが23節を見ると書かれています。こう嘆願した。私の小さい娘が死にかけています。娘が救われて生きられるようにどうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。ヤイロには小さい娘がいたわけですね。実際後で少女12歳というふうに出てきますけれども、娘が死にかけていますと、病で、いろんな医者にかかっても難しかった。そしてもう本当に瀕死の状態になっていた。その時にヤイロはイエス様に癒してもらおうと、そしてさらにこの娘が救われて生きられるようにっていうふうに言ってるんですね。ここで救われて生きるようにっていうのは、ただ単に体が癒されるようにっていう意味だけではないんです。この救われてというのはギリシャ語でソーゾーという言葉が使われてますけど、これは体が救われるとか体が癒されるというだけじゃなくて、魂が救われる、すべての面で霊肉魂すべての面で救われる、それがこの創造という言葉、救われてという言葉ですね。なのでヤイロは自分の娘が魂が救われて、そしてある意味永遠の命を持って体も癒されて、全方向的な全面的な救いを、そしてこの病の癒しを期待したわけです。そしてヤイロの信仰は、どうかおいでになって娘の上に手を置いてやってください。イエス様が手を置けば必ず癒される、そのような信仰を持ってヤイロは全てをかなぐり捨てて、このイエス様の前に足元にひれ伏していきました。ヤイロの信仰は、イエス様こそが救い主だと、イエス様こそが癒し主だと、そしてもちろん私たちは信じてますけども、生と死を、命と死を、全てを支配する方、それが三位一体の神であり、またここでイエス様にそれをヤイロは期待し、主の前に出ていきました。ね、ヤイロのこの決断というのは中途半端なものではないです。ここでヤイロが、もしですね、自分の地位や名声の方をやっぱり保つことを優先しようとしたり、他の誰かお医者さんを探そうとしたり、そういういろんな手段もあったかもしれません。でもヤイロの望ったのは、もうイエス様の前に全てを差し出す、何が一番大事か、それを本当に主の前に信仰を表していったわけですね。そしてそれを聞いたイエス様がその思いを聞き届けていくわけです。24節をお読みします。そこでイエスはヤイロと一緒に行かれた。すると大勢の群衆がイエスについてきて、イエスに押し迫った。イエス様はヤイロの信仰を見て、この手を置いたら癒される、救われるって、ね、魂も救われるって、その信仰を見てイエス様はヤイロとついていて、ヤイロの家に行こうと、ここで思われるわけです。しかしですね、大勢の群衆がイエス様についてきて、イエスに押し迫ったっていうんですね。もうこの押し迫ったっていうのは、もう密集していたっていう言葉が使われてるんですけど、まさにここで3密だったわけなんですけど、もう体の置き場がないとか、全然進まないとかですね。今はね、そんなことないと思いますけど、一昔前のなんか多分どうでしょう。年末とか新春セールみたいなですね、なんかわーっと行く、なんかあんな感じの、わかりますか、デパートで、もうしばらく3、4年は見られないんじゃないかっていう光景ですけど、とか東京の電車の満員電車のようなイメージでしょうかね。もう本当に前に全く進めないぐらいの密集している状態、それが24節で起こるわけです。いや、イエス様はわざわざこんな密集したところじゃなくて、なんかどっか遠回りできないのかなとかですね、できればこれから奇跡を起こされるから、こんな風にならなければいいのになって、私たちもしかしたらそこにいたら思うかもしれません。実際この後で長地の女の奇跡があるわけなので、私たちはなぜイエス様がそこを通ったかがわかるわけなんですが、今日は長地の女よりもヤイロの方に目を向けてメッセージしていきたいと思うんです。皆さんがヤイロだとしたらどうでしょう。自分の娘が今まさに瀕死でですね、もう死にかけていた、そしてイエス様がついに来てくださると、もう自分は何もかも全てを捨ててですね、もう地位も名声も何もかも全部捨てて、もうイエス様どうぞ来てくださいって、イエス様来てくれるって決まって、もう一刻一秒争ってるわけですよ。まるで救急車に乗ってもう病院に向かってるんだけども、渋滞に巻き込まれたような、そんな状態になってるわけですね。きついですね。皆さんがヤイロだったらどうでしょう。もう辛いですよね。もうなんとかやめてよっていうね、 群衆の皆さんどいてくださいってね、一生懸命なんか放送したいというかね、ヤイロのこと知ってる人たちも多かったでしょうから、どいてくださいって一生懸命言ったと思いますし、もう早く家に着きたいんだと、イエス様も来てくれるんだから早くしてくれ、なんでこうなるんだって、もうね、不安と恐れと本当に葛藤がいっぱいやってきたと思います。ある意味もう発狂しても仕方ないというか、もう叫びたくなる。でもこの場所を見るとヤイロが叫んだとかですね、気が狂ったとは書いてないので、ある意味謙遜な方だったんだと思うんですね。心を整えていつつ、でも葛藤はすごくあった、本当に苦しい、そんな状態だったと思います。そしてその時にある女性がやってくるわけです。ちょっと25節から34節をバッと一気に読まさせていただきます。そこに12年間長血を患っている女の人がいた。彼女は多くの医者からひどい目に遭わされて、持っているものをすべて使い果たしたが、何の甲斐もなく、むしろもっと悪くなっていた。彼女はイエスのことを聞き、群衆と共にやってきて、後ろからイエスの衣に触れた。あの方の衣にでも触れれば私は救われると思っていたからである。するとすぐに血の源が乾いて、病気が癒されたことを体に感じた。イエスも自分の内から力が出ていったことにすぐ気づき、群衆の中で振り向いて言われた。誰が私の衣に触ったのですか？すると弟子たちはイエスに言った。ご覧の通り群衆があなたに押し迫っています。それでも誰が私に触ったのかとおっしゃるのですか？しかしイエスは周囲を見渡して、誰が触ったのかを知ろうとされた。彼女は自分の身に起こったことを知り、恐れをののきながら進み出て、イエスの前にひれ伏し、真実をすべて話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心していきなさい。苦しむことなく健やかでいなさい。素晴らしい奇跡ですね。もう中地の女のところだけでメッセージしたいぐらいですけど、今日午前午後の集会だったら午前と午後で中地の女とヤイロの奇跡になる、ヤイロの娘の奇跡になるんでしょうけど、この中地の女ももう長年患っていて治らない病、すべてのお金を使い果たしてしまった。しかし旧約聖書にある通り、救い主の衣の房に触れるときに救われる、癒される、それを信じ、本当は律法違反なんですね。血の出ているもの、汚れているものが誰かに触るっていうのは律法違反なんですけど、それでもこの女性は群衆の中を張っていった。もしかしたら密集地帯で群衆が、うじゃうじゃって言っちゃいけないですね、人に対してね。でもうじゃうじゃいなければこの長血の女近づけなかったかもしれないです。全然誰もいなかった長血の女が近づこうとしたら、おい、ちょっと近づくのやめてくれとかね、律法違反だって言われたかもしれない。でもむしろイエス様は群衆だったから長血の女が近づきやすかったのかなとも思います。そしてその信仰を見てイエス様は、この女性を本当に魂を救い、ここで救ったっていうのも同じく創造という言葉が使われています。魂を救い、そして癒しを行われたわけです。この時の私たち、今日はヤイロの気持ちになってって言いましたけども、ヤイロはどうだったでしょう。中地の女が衣に触れてっていうところを見た時にですね、きっと律法をよく知り尽くしているヤイロからすると、いやー律法違反でしょうってまず最初に思ったと思うんですね。で、多分きっとこの長血の女のこともどっかから知ってたでしょうから、いやー、あの女性がここで来るのみたいな。で、ちょっと後にしてよっていう気持ちもあったかもしれないです。そして、でもですね、ここでこの女性が触って癒されていくのを見た時にどうだったかっていうと、きっとヤイロは最初はもう勘弁して後にしてほしいよとね、長血の女も長年患ってるんだから一日ぐらい待ってくれたっていいじゃないかとかね、半日ぐらい待ってくれて明日にしてくれてもいいのにっていうふうに思ったかもしれないです。私たちも人間的にはそう思うかもしれないですね。いやもうどうせ10年20年患ってたりするんだったらもう一日ぐらい待ってくれてもいいじゃないのって、今重篤の患者さんの方がね、集中治療室使う必要がありますみたいなふうに人間的には思うかもしれません。しかしイエス様はここで長血の女に癒しを行い、その魂を救いました。ヤイロは最初はどうしてって思ったかもしれませんが、しかしここで長血の女が癒されていくのを見たときに、きっとヤイロの中でも、ああこのままイエス様が家に来てくれたら自分の娘も癒される、自分の娘も救われる、この長血の女に起こったのと同じことが私の家でも私の娘にも起こるに違いない、そう思ったと思うんですね。だからヤイロはある意味ジェットコースターのようにですね、群衆の中でうわーって葛藤して、長血の女がやってきてもうどうしてってなって、そしてその後ででも癒しが起こった時にものすごい期待と興奮と、またイエス様に対する こう信仰が芽生えてきたと思います。そんなその一瞬の時ですね、そんな一瞬の時に何が起こったかというと、35節をお読みしたいと思います。イエスがまだ話しておられる時、街道司の家から人々が来ていった。お嬢さんは亡くなりました。これ以上先生を煩わすことがあるでしょうか。そして36節を読みします。イエスはその話をそばで聞き、街道司に言われた。恐れないで、ただ信じていなさい。いやー、ここでこのヤイロはもう葛藤しながらも前に前にじりじりと進んでいって、イエス様の奇跡を見て、ああ娘にもこの奇跡が起こると思った、その話をしている最中ですね、健やかでいなさいと言っている最中に家から来て、娘さんは亡くなりになりました。ものすごいジェットコースターのね、もうわーっと期待が高まった瞬間に一気に突き落とされて、このヤイロは本当に苦しい状態になりました。お嬢さん亡くなりました、もうイエス様に来ていただく必要はありませんという、ね、そういう知らせでした。ここでヤイロの中でいろんな葛藤がやってきたと思います。もうがっかりというのが本当に一番重いでしょうね。ただここでヤイロがいろいろと考える時間があったかというと、実はそんなになかったんですね。36節見るとイエスはその話をそばで聞き、で中訳を見ると無視してって書いてありますからね、すごい訳だなと思うんですよね。その言葉を話を無視して街道司さんに言われた。恐れないで、ただ信じていなさいってね。一方では娘さんは亡くなりました、もうイエス様は来なくてもいいですって言ってる声がしてるのに、無視してイエス様がね、恐れないでただ信じていなさいってね、そっちが喋ってんのにね、こっちで恐れないでただ信じていなさいってイエス様は言ってるわけですね。ヤイロの中でどっちの声を聞いたらいいのかみたいなね、なんかね、天使と悪魔のどっちの声聞いたらいいんだみたいな状態になってるわけですね。娘さん亡くなりましたって、もう来ないようにしてくださいでね、こっちはね、恐れないでただ信じていなさいっていうわけですね。だからヤイロはどん底に突き落とされるんですけど、あれこれあれこれ考えて、やっぱりイエス様に来てもらうの申し訳ないなとか思う暇もなく、イエス様はここで力強く言われるわけですね。恐れないで、ただ信じていなさい。イエス様素晴らしいなと思いますね。ここでどうでしょう、10分15分時間がヤイロにあったら、自分がヤイロだったら辛いですね。娘が死んだってね、イエス様に来てもらわなくていいですって、それはそうだろうなと思いますね。もうできれば他の人もどうぞ、長血の女とか他の人たちもいますから、こっちでもう癒しを行ってくださいって言ってね、うちの方はまあうちの方で葬儀を取り行っていきますみたいな感じに思ったかもしれません。でもイエス様はそれを遮るように無視してこのヤイロに言います。恐れないで、ただ信じていなさい。今日のねメッセージのタイトルにもしましたけど、恐れないで、ただ信じていなさい。それがイエス様からのヤイロへのメッセージでした。先ほども言いましたけど、ヤイロは長血の女の奇跡を見て娘の番だと期待をしていたわけです。そしてヤイロがでも非常に残念なニュースを聞いて、何かを決断する前に、しかしイエス様は最初の言葉として恐れないでっていうふうに言ったわけですね。今皆さんは恐れがあるでしょうか、ね。どうでしょう、今多分世界中、日本中で、あとここにいらっしゃる皆さんでも今までにない恐れがあるんじゃないかなと思うんですね。恐れってどういう時にやってくるかなって考えてみると、どうでしょう、目の前がすごい視界が見えてる時ってそんな恐れがないと思うんですね。ものすごく晴れた今日みたいな天気がいい日に高速道路を運転しててね、恐れながら運転する人ってよっぽど運転に自信がない人だと思います。でもですね、もし土砂降りで雷がとかね、台風が来てとか風がすごくてとかね、前方がもうすごい煙でもわもわして何も見えないとかだったら恐れやってきますよね。私たちが恐れにとらわれる時っていうのは、先が見えない時、問題がやってきてその先どうなるかがわからない時、そういう時に恐れがやってきます。この後どうなるのかなってね。だから今コロナのこともいつワクチンができるのかなとかね、いつこのコロナの問題が解決するのかなって、いつ前のようになるのかなって、でテレビとか新聞とかいろいろ SNS とかでは、いや1年後らしい、2年後らしいとかね、イギリスとかどっかではワクチンが開発されたらしいとかね、でもやっぱりまだ治験が終わってなくてダメらしいとかね、いろいろずっといろんな情報が来て一喜一憂しながら、で学校はどうなるんだとか、あそこの近くでクラスターが起こったとか、いろんなの聞きながら不安になっていくわけですね。私たちは不安や恐れが前が見えないときやってきます。きっと私たちも人生の中で前がすごく見やすいとき、例えば学校の受験が始まる前はものすごい不安だらけだと思います、ね、でも受験が終わって合格したってなったら、ものすごいもう入るのが決まってるわけですから、もうその入るまでの間はすごい伸び伸びと過ごせれるわけですね。恐れや不安っていうのはね、まあどういう友達に出会えるかなとかあるかもしれませんが、前が見えるときは人っていうのは自分の力でやっていけるんじゃないか、恐れや不安よりもそっちが期待が強くなります。でもここでヤイロはね、本当に絶望的な、もう恐れや不安というよりも絶望を体験したと思います。そして今日の私たちもこのコロナのことがいつ解決するかわからない、そういう不安や恐れにとらわれているかもしれません。しかしそんなヤイロに対しても、またここにいる私たちに対しても、今日イエス様は恐れないで、そのように言っておられると思います。イエス様は何度も福音書を見ると何度も恐れないでって言葉を言うんですね。嵐の中で弟子たちがこの船の中で、ね、この前ユースのオンライン集会でもそこからメッセージしましたけども、ね、嵐の中で弟子たちがいた時やいろんな時にも、イエス様恐れないでついてきなさいとかね、恐れるなってね、私だってね、何度もイエス様は言われるんですね。私たちイエス様を信じている皆さんは知っていると思います。イエス様は全て何でもできる方です。何もないところから作ることができる方、想像することができる方、父なる神様と共にね、そして癒しができる方、そしてよみがえられた方ですから、生きることも死ぬことも全て支配しておられるのはイエス様なわけですね。だから嵐がやってきても恐れるなってイエス様は言うことができるわけですよ。嵐を止めることもできるから、ね、病の中にいても恐れるなということがイエス様はできるわけです。それは病を癒すことができるからです。今日私たちにイエス様はコロナのことに関しても恐れるなと言ってくださっていると思います。それはなぜか、コロナを止めることも癒すこともイエス様はできるからです。じゃあいつ止まるのって思うかもしれません。それはイエス様の御手に委ねられていると思います。しかしここでもヤイロは娘が、ね、一時的にも死ぬ前にできればイエス様奇跡を起こしてくださればよかったかもしれませんが、ヤイロにある意味待つようにイエス様はされたわけです。ヤイロの信仰が試されましたし、謙遜さが試されたでしょう。しかしヤイロが、ね、この後で一つ決断をしていくわけですけども、イエス様のメッセージはそういう問題の中で不安の中で恐れるなっていうのがイエス様のメッセージです。今日私たちに対しても恐れるなとイエス様は語ってくださっていると思います。そしてその理由は何か、それは後半の部分ですね。恐れないで、ただ信じていなさい、ただ信じていなさい、それがイエス様からのメッセージです。この ただ信じていなさいを直訳、言語の訳を直訳すると、信じ続けなさいっていう言葉が使われています。恐れないで、ただ信じ続けなさい。一時的に一回信じて、いやイエス様癒してくださる、救ってくださるって一回信じるんじゃなくて、信じ続けなさい。良い時も悪い時も、やめる時も、どんな時でも信じ続けなさい。それがイエス様の言葉です。コロナがある前もあなたは信じてたでしょう。じゃあ今のこの時も信じ続けなさい。ヤイロの、ね、娘が元気だった時に御言葉を信じてたヤイロに対して、娘が病んでいる時も、また今死んだそのニュースがやってきた時も、それでも信じ続けなさい。それがイエス様からのメッセージなわけですね。そしてこの、ね、信じ続けなさいと思う時に、先ほども、ね、辞める時もって言いましたけど、なんか、ね、結婚式の時の、ね、辞める時もってね、あなたは誓いますかってね、はい誓いますみたいなね、結婚式でよく誓いの言葉でしますけれども、私たちキリストの花嫁として、キリストと辞める時も良い時も悪い時もキリストの花嫁として結婚したものとして、イエス様の方、私たちが病んでいる時も苦しんでいる時も、どんな時も私たちの神であり私たちの花婿であることは変わらないわけです。 私たちも良い時も悪い時も、今はちょっと悪い時なんで、ちょっとイエス様は後にしてくださいとかね、できればコロナが終わってからもう一度信仰を復活しますみたいなんじゃなくて、こういう時もどんな時もイエス様は変わらず愛してくださり、もう救いを得させてくださってますから、私たちは本当に主を信頼して生きていく、そしてこのキリストの花嫁として生きていく必要があります。恐れないで、ただ信じ続けなさい。それがイエス様のメッセージでした、ね、私たちは都合がいい時だけイエス様を信じますとか、イエス様の癒しを期待しますじゃなくて、どんな時もキリストを恐れないで、ただ信じ続けていく、その必要があります、ね、そしてこの後でヤイロはイエス様を断って、いやもう来なくてもいいですということもできたけれども、そうはしませんでした。ヤイロはこの後見ていくと分かるんですけれども、ヤイロはイエス様を家にそれでも連れていく、その決断をしていきます。それはヤイロがイエス様にもう委ねた、この方は長血の女も癒した、だから死んだ私の娘も癒してくれるに違いない、そういう思いを持っていたからこそ家にイエス様を連れていくわけです、旧約聖書とか読まれると分かりますけど、死人に触れる、死人の近くに寄るというのは本来立法違反というか良くないことなわけです。それでもイエス様を連れていくというのは、ここにヤイロの信仰もあった、そしてイエス様はどんな汚れたもの、どんな状況のところでもやってきてくださる、そういう方です。37節から40節までお読みします。イエスはペテロとヤコブ、ヤコブの兄弟ヨハネの他は誰も自分と一緒に行くのをお許しにならなかった。彼らは街道司の家に着いた。イエスは人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしているのを見て、中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているのですか。その子は死んだのではありません。眠っているのです。人々はイエスを嘲笑った。しかしイエスは皆を外に出し、子供の父と母にご自分の友の者たちだけを連れて、その子のいるところに入って行かれた。ヤイロはイエス様を連れて行きました。イエス様はペテロとヤコブとヨハネを連れて行きました。特に弟子たちの中でも、信仰深かったというか、イエス様が特に目をかけてたというか、3人いつも身近に置いてた弟子たちでした。そして、連れて行ってこのヤイロの家に着くと、もう人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしてたっていうんですね。これね、泣いて取り乱してわめいてってね、えらい大変なとこだなと思うかもしれませんが、これ当時の礼儀なんですね、誰かが死んだら泣きわめかないといけないというのが礼儀なんですね、礼儀正しく行こうとしたら、おしとやかにこう寂しいですねみたいに言うんじゃなくて、うおーって泣かないといけないんです。それが当時の礼儀なわけです。でわざわざ泣き女という職業があって、こう上手に泣くか、そういう仕事まであったわけです。どれだけ上手に泣けるかで給料まで変わっていてですね、歩合制だったわけなんですけど、泣き女の職業の多分トップクラスのですね、センターポジションのような感じの人はですね、ものすごい上手にこう泣けるとですね、そういう広告が出て あったか分かりませんけど、泣き女という職業があって、どんだけ上手に泣けるかってあったぐらいです。でもきっとこの街道司の家について、人々が取り乱して大声で泣いたりわめいたりしていた。そして亡くなった直後ですから、職業の泣き女がすぐに来て間に合ったかどうかは分かりません。どっちかというとこのヤイロさんは人望があって本当に信頼されてた人でしょうから、友人や家族も多かったんでしょうね。友人や家族がすぐに駆けつけて泣いて一緒に悲しみを共にしてたんだと思います。その中にイエス様は入っていきます。39節の中に入って彼らにこう言われた。どうして取り乱したり泣いたりしているんですか。その子は死んだのではありません。眠っているのですね。皆さんがこの場所にいたらどう言うでしょうか。目の前に娘の死体があって死んでるわけです。泣きわめいてるわけです、当時の礼儀として。その時にその後から入ってきたイエス様が出てきて、この子は眠ってるだけですって言ったらね、もう脈ございませんみたいな状態になってるわけですね、しかしここで、イエス様は一つのことをするんですね。人々はイエスを嘲笑ったってまずここで出てきます。これもある意味当然というかね、死んでる人いるじゃん、脈ないじゃん、もう亡くなってるんだから眠っているのですって表現何ってなるわけですね、ここでイエス様が表現した眠っているというのは、聖書の中で何度も眠っている人たちっていうのを表現出てきますが、 死んでるんだけれども、でも蘇る者たちのことを眠っている人たちっていうふうに新約聖書の中でよく出てきます、ね、復活の時も最初に眠っている者たちが蘇りって出てきますけども、体は死んでるけれどもイエス様にあって魂が蘇る者たち、それをわざと、ね、眠っている者たちっていう表現を聖書の中ではします。それはなぜかというと目覚めるように復活するから、そのことを言ってるわけですね。しかし人々はそれは理解できませんでした。嘲笑いました。そうするとイエス様は何をしたかというと、40節見るとイエスは皆を外に出し、子供の父と母とご自分の友の者たちだけを連れてこのいるところに入って行かれたっていうんですね。この後でこの娘は復活、ね、蘇っていきます。しかしその奇跡を見たのは誰だったかというと、その子供の両親、そしてこの最初に言ったペテロとヤコブとヨハネだけだったんですね。イエス様はこの奇跡を期待する者を、そして死を恐れないでただ信じ続ける者を選ばれました。そうでない嘲笑った者たち、奇跡を期待しない者たち、起こらないだろうと思った者たち、その人たちを実はこの奇跡の場から出してしまったんですね。非常に厳しいなと思いますね。闇の前で奇跡が起こって、うおーすごいみたいな人々がするのをイエス様望まれたんじゃなくて、信仰を持って恐れないでただ信じ続けた者たちを主はこの場所で選ばれて奇跡を見せられました。実は私たちが奇跡を体験するための奇跡を皆さん見たいでしょうか。奇跡見たいですね。そして奇跡を体験していきたいですね。その条件があります。それは先ほども言った恐れないでただ信じ続けることです。いやーないんじゃないの、母ってね、自分のこんな病治らない、自分のこの問題は解決されない、嘲笑うような信仰を私たちが持ってしまったり、主を無視するような、そういう状態であったり、目の前の現実ばかりを見てしまう、そういう状況になると私たちは奇跡を見ていくことが難しくなります。奇跡の場の外に出ることになってしまいます。キリストの奇跡を見る者はキリストを信じ続ける者です。で、皆さんはキリストの奇跡を見ていきたいでしょうか。家族が救われること、病が癒されること、問題が解決すること、そのことを皆さんが奇跡を見たい、信じ続けたい、そのように願うのであれば、恐れないでただ信じていきましょう。そしてイエス様の奇跡を期待していきましょう。私たちは奇跡を見るものになる必要があります。嘲笑う側に皆さんはつくでしょうか。信じ続ける側につくでしょうか。嘲笑う方から見ると、いや目の前に死んでいる死体があるじゃないかってなるわけですね。でも私たちは知っています。イエス様は復活された方、復活を、蘇りを起こすこともできる方、何もないところから作ることもできる方、私たちが信じているのはそのイエス様の不可能がないということ、何でもできる方だというその真実です。目の前の問題という現実ではなくて、私たちはこのイエス様のという真実に期待をし、そこにかけていく必要があります。そして最後の41節から最後のところをお読みしていきます。そして子供の手を取って言われた、タイタクン、訳すと少女あなたに言う、起きなさいという意味である。すると少女はすぐに起き上がり歩き始めた。彼女は12歳であった。それを見るや人々は口も聞けないほどに驚いた。イエスはこのことを誰にも知らせないようにと厳しくお命じになり、また少女に食べるものを与えるように言われた。イエス様は死んだ娘の手を取りました。これも本当に死んだものを触るっていうのは汚れたことなわけです。律法違反なわけです。しかしイエス様は罪人を、死んだものを握ってくださる方、触れてくださる方です。私たちがどんだけ罪深かろうと、どんだけ弱いものであろうと、私たちが主の前に期待していくときに、主はその私たちのただ中に来て手を伸ばして癒しを行ってくださる方、救いを行ってくださる方です。その救いは誰でも得ることができます。そしてこの場所で死んでいるこの娘に手を伸ばしました。で、このタリタクムというのもアラム語で、タリタクミという言葉ですけども、イエス様は言われました。当時ね、話し言葉がこのアラム語というふうに言われていますけれども、そしてすると42節、するとすぐに少女は起き上がった、ね、起き上がっただけじゃないんですね。生き返ってちょっとしばらく歩いてましたとかじゃなくてね、起き上がって歩いて、さらにその後で43節見ると食べ物も食べたっていうんですね。ねえ、すごいですね。ちょっと目を覚まして、 しばらく1週間寝たきりだったとかじゃなくて、もう元気になって歩き始めて、そして食べたっていうんですね。もう完全に回復して、イエス様がもう一度命を与えられました。魂を戻されました。その奇跡を見たのは、先ほど言った通り、イエス様を信頼した者、イエス様の奇跡を期待した者たちでした。で、恐れないでただ信じ続ける、その時にイエス様はこの奇跡を起こされました。ね、今日最後、皆さんに短く3つのポイントをお伝えして、このメッセージを、閉じたいと思います。今この御言葉の箇所全体を読んできましたけれども、皆さんにお伝えしたいこと、短く3つお伝えします。1つ目は、キリストに全てをかけていきましょう。1つ目はキリストに全てをかけるということです。この箇所でヤイロの信仰を見ていくときに何がわかるか、それはキリストに彼は全てをかけたんですね。自分の地位も名声も、パリサイ人との関係も、街中の中心にあるあの街道の管理人という立場も、もう全てを捨ててでもイエス様に期待し、足元にひれ伏して服従して全てを捧げたんです。その時に彼は奇跡を見ていきました。どん底も経験し、ジェットコースターなところも経験し、もう期待はできない、人々ほとんどの人たちがもう 99% みんながもう無理だよっていうような、嘲笑うような状況、その中でも彼の信仰も揺れ動いたと思います。恐れや不安も絶対やってきたと思います。本当に大丈夫かなって。でもイエス様が言われるから恐れないで信じ続けよう。彼は全てをこのイエス様にかけていきました、ね、娘が救われることを選んだんですね。地位や名声でなくて、そこを選びました。その時に彼は一番良いものを選びました。ヤイロはこの後でこの仕事どうなったか分かりません、でもきっと彼の街道の街道は大いに祝福されたんじゃないかと思いますね。あの御言葉の通りに、このね、あそこの街道での礼拝祝福されたんじゃないかなと私は思います、それに人々もさらに尊敬を集めたと思います。でも迫害も大きかったんじゃないかなと思います。分からないです、ヤイロが仕事を失ったか失わなかったか。でも彼は一番大事な永遠の命というものを得たわけですね、そして娘のこの復活の場を見ました。ヤイロがその後どうなったかというのは聖書に書かれていませんけれども、しかし私たちはこの娘がよみがえって、そして生きた、そのことを知ることができます。彼は主の栄光を見ました。今日私たちはどうでしょう。ここにいる私たち一人一人もヤイロのように決断する必要があります。キリストに全てを捧げる、キリストに従う人生を歩んでいくのか、嘲笑うが今悪いじゃないですけど、いやーって言ってね、群衆と同じような周りから見つめる、そういうものになるのでしょうか。私たちにとって何が一番必要でしょうか。もし皆さんが今日1億円を持ってらっしゃるとして、来週潰れる可能性が高い銀行にお金を預けるでしょうか。預けないですね。ね、今ものすごい株価が暴落しててですね、もうどうなるか分かんないって、会社の株をもうめちゃくちゃ爆買いするかって言ったらしないですね、誰もね、30年後40年後に朽ちてしまう、何かのために1億円をかけるでしょうかって言ったらかけないですね、同じように私たちはこの地上は朽ちていくんですね、ヤイロがいたと思われる街道も ある意味廃墟というか立派ですけども、今廃墟になっています。どんな素晴らしいものもいずれ崩れ去っていく、消え去っていくものです。私たちは裸でやってきて裸で帰るものです。しかし永遠に残るものがあります。それが永遠の命です。私たちは天に行くことができるわけです。何が一番大事で、何にかけて生きていかないといけないか、それが最も大事です、ね、私たちの人生で何が一番大事か。突然何かが失われるかもしれません。私たちの健康が失われるかもしれません。財産が失われるかもしれません。私もつい3日前ぐらいにパソコンが急にですね、動かなくなってしまってですね、まあ、最近オンラインが多くて動画の編集とかいろんなので使ってたせいもあるんですけど、もう、ね、なんか調子ちょっと悪くなってきてるなと思ったらね、もう電源入れて もう全く動かないんですね。もう全く起動しないってね、うわーってこんなタイミングで起こらなくてもいいのにとかね、この最近の1年ぐらいのデータ全部どうなるんだろうとかいろいろ思ったりしました、私たち何がやってくるか、いつ何がやってくるか分かんないですね、いつどんなことが起こるか、コロナのことも誰も予想してなかった。でも私たちは変わることがない、変わることがない、永遠の希望を持っています。それはイエス様が私たちを救ってくださっているから、私たちは天に行くことができる。そしてこれに全てをかけていく、その決断を していくときに私たちは奇跡を見ていくことができます。そして2つ目のポイントをお伝えします。それはキリストに信頼するときに恐れが取り去られるということです。キリストを信頼するときに恐れが取り去られます。キリストに信頼するときに恐れが取り去られます。私たちの人生で恐れはやってきてしまいます。この中で先週1週間で1回も恐れなかった人がいるかって言ったら多分いないでしょう。嵐がやってきたり、台風がやってきたり、地震がやってきたり、災害がやってきたり、問題がやってきたり、コロナがやってきたり、いろんな危機がやってきますね。私もパソコンが治るか治らないかどうしようってね、恐れがやってこなかったかって言ったら恐れやってきましたよね。もう一回電源入れ直したら入るかなとかね、期待しながらどんどん調子悪くなるとはーってなっていくわけですね。ね、私たち恐れや不安っていうのがやってきてしまう時があります。しかし私たちがキリストに信頼するときに私たちは失望させられることがないと聖書に書いてあるわけですね。主に信頼する者は失望させられることがない。キリストは、主は我が酒どころです。私たちの岩です。この上に立つときに私たちは恐れから解放されていきます。たとえ恐れがそこにあったとしてもキリストの上に立っている、ね、たとえ地震や嵐がやってきても絶対頑丈なところに立っていたら私たちは平安を得ることができます。そうじゃなかったら、嵐のないときは平安だけども嵐がやってきたら平安じゃないという人生になります。しかし私たちは恐れが完全に地上でゼロになるかって言ったら難しいかもしれません。しかしキリストという岩の上に立っていくときに恐れが締め出されていきます。全く愛は恐れを締め出しますと聖書は書いています。キリストの愛にとどまっていきましょう。キリストに信頼していきましょう。そのときに私たちの恐れは解放されていきます。でパソコンのことが壊れた後で、翌日私たちちょっと家族で山に登ったんですけど、山からこう地上を見たらですね、もう地上の下のこう風景でちっぽけに見えるんですね。伊吹さんだったんですけど、登ったのがね、琵琶湖の方もこっちの方の岐阜県の方もこう見えるわけですね。ちょうどこの県境のところで、ああ私のパソコンもあそこの辺のあの辺の家のちっちゃいとあそこの辺なんだなっていうね、主の視点から見ると小さいもんだなってね思います。まあなんとかなるというか、主に信頼していこうってなるわけですね。私たち本当に主の視点で、本当に私たちはこの主の上に、主の岩の上に立っていく、信頼していく、その時に私たちの恐れは解放されていきます。立ち続けることです。キリストの上に立ち続けましょう。コロナのことがやってきていつ終わるか分かりません。しかしこのキリストに信頼していく、その時に私たちの恐れは取り去られていきます。いつかこのコロナの問題は過ぎ去るでしょう。もしくは私たちが人生がこの地上で終わるとしても、私たちは天に行くことができる希望があるわけです。私たちはキリストに信頼する者は失望させられることがありません。その真理に私たちは立っていく必要があります。そして最後に3つ目のポイントは、御言葉を信じて固く立っていきましょう。御言葉を信じて固く立っていく、それが今日皆さんお伝えしたい最後のポイントです。御言葉を信じて固く立っていくということです。御言葉を信じて固く立っていきましょう。私たちが危機に陥るときにいろんな声が聞こえてきます。先ほどもヤイロが危機に陥ったときに、こっちからは娘さんは亡くなりました、もう先生に来なくてもいいと言ってくださいという声があったわけです。しかしこっちでは恐れないで、ただ信じてなさいという声がありました。私たちはどちらの声を聞くでしょうか。この世の声を聞くか、御言葉を聞くか。御言葉を信じて立つときに私たちは奇跡を見ていくことができます。私たちは主の力を体験していくことができます。もし、いやもう死んでしまったから先生に来てもらわないです、常識的ですよ。しかし御言葉に立っていくときに、その側に立つ者は奇跡を見ていくことができます。主の力を体験していくことができます。人間的にはもうダメだ、どうしようって限界かもしれない。しかし神には不可能はありません。この主に信頼する者は失望させられることがないわけです。主の約束に立っていきましょう。主の約束に立っていきましょう。私たちにヤイロのような、長血の女のような信仰が今ないかもしれない。しかしほんのわずかのからし種のような信仰でも主はそれを祝福してくださるって書いてありますから、ほんのわずかであっても主に信頼して主に期待していきましょう。その時に私たちは危機の中で主の御言葉の側を取っていくならば、主の奇跡を、主の力を体験していくことができると思います。たとえこの世の声があったとしても、主の御言葉を選んでいく、主の奇跡を、その永遠を選択していく、それが私たちに大事です。今このコロナの危機は本当に地上のすべてのものが揺れ動かされる、そういう状況です。しかし変わらずに主は私たちに恐れるなと、 私が共にいるって、恐れないでただ信じていなさい、そのように語ってくださっています。その声を聞くでしょうか。それとも常識的にあと 2,3 年は厳しい状況が続くので我慢しましょうだけで終わるでしょうか。私たち我慢は大事です。しかし主を信頼して主に期待していきましょう。主は奇跡を起こしてくださいます。御言葉に固く立っていきましょう。その時に私たちは素晴らしい奇跡を体験する人生を送ることができると思います、ね、今しばらく目を閉じていただいて祈っていきたいと思います。本当に今3つのポイントを最後にお伝えしました。キリストに全てをかけること、そしてキリストに信頼するときに恐れが取り去られること、そして御言葉を信じて固く立つことをお伝えしました。皆さんどんな応答でも結構です。主はあなたをもっと信頼したいですとかね、どうぞ今恐れが心の中いっぱいですけど恐れを締め出すように主の愛を体験させてくださいでも結構です。もっと御言葉を読んであなたのことを知っていきたいですも結構です。一つ一つ皆さん心の中で今決断をしていっていただければと思います。しばらく自由に祈りましょう。